発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
弟出版ツアー終わって帰ってきました。
お疲れ様です。
何箇所行ったの？
55箇所、24都道府県。
すげえな。
お疲れ様でした。
あのすごいいい経験になったね。ちょっと、はい、もうあまりにも濃すぎてちょっと一言では言えないので、またちょっと別の回で。
そうですね、
話を、
うん、はい、またちょっとゆっくり聞かせてください、う
ん、はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。おめでとうございます。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
今日のテーマはニューヨークから見た日本の発酵。今日はですね、ゲストを2人お呼びしました、1人目が太田圭さん、もう1人がですね、ジェレミー・ディラーディさんです、ようこそ。こんにちは。
こんにちは、
はい、こんにちは、山梨、山梨へようこそ。
今回初のアメリカからのゲストなんです。
あ、そうか、ついに海外から
の、はい、ついにそうなったか。
嬉しいもんだね、
で、まずちょっとお二人になんで今回日本に来たのかっていうのを簡単に言っていただいてもいいですか？
はい、ジェレミーです。はじめまして。
どうも、はじめまして、ようこそ。
ジェレミーさん、なんで来たの？
So, I came to Japan、just being really interested in、Japanese methods and techniques、cooking techniques, of course、but I was just really fascinated in、Japanese charcoal and fire、methods, techniques、炭火と炭日本スタイル、and、yeah, I've been cooking professionally for 10 years、and the last restaurant that I was at、was a Spanish restaurant in、Manhattan at、a restaurant、in a West Village、and、I started cooking on the grill、and I just fell in love with it. And then it、Kay and I had the opportunity to come to Japan and I'm here to study、Japanese methods and、
って兄言ってるけど分かってる？
彼女と一緒に来たよって言ってるんじゃないの？
はい、で、その今ジェレミーさんが日本に来た経緯を話してくれたんですけど、そのパートナーの太田圭さんがちょっと今のをまとめてもらっていいですか、はい、日本語で、はい、ようこそ、太田さん、
あ、よろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、
太田です。あの今回、あ、まあ、ジェレミーのパートナーの、あの、ケイです。一応日本人なので。で、あの、で、ジェレミーは、あの、ずっと、もう、10年間ぐらいずっと、マンハッタンで、あの、シェフとして働いてたので、もう日本食も、メキシカン料理も。で、最後に働いたレストランが、マンハッタンのウェストビレッジにあったレストランなんですけど、そこの、あのスパニッシュのレストランで、まあ、グリル担当で、もう魚とかお肉とかも焼き物担当の人だったので、まあ、それに関係あって前から日本の焼き物とかやっぱり特に炭火、火の使い方にすごい興味あったので、まあ、今回その日本に来るあの機会でそういうのをやっぱり勉強させてもらいたいっていう感じであの、来たんですけど、
じゃあ日本食の勉強に、
そうですね、すごいね、
すごいすごい、
はい、すごい。で、その勉強の一環で実は今日ゴミ醤油に工場見学に来てもらったんですよ、なのでせっかくならそのアメリカからニューヨークから来た二人には味噌蔵がどんな風に映ったのか、ちょっと感想を今日は聞いてみたいなと思うんですけど、
ちょうどね、さっき言っていいだからね、
ジェレミーさんどうでしたか？
Really incredible、and yeah, I was just blown away by how old、and how you guys have kept it in the family, and I really love that. You know, I came here really trying to just focus on one thing because my mind is always all over the place. But I love how, you know, how you guys and a lot of people in Japan focus on one thing and really master the craft. Mm. And that's something that I'm really aspiring to be like. So it was really incredible to come to your family's factory and learn how you're able to keep it in the family and keep old traditions relevant today. So I was blown away by the factory. Yeah.ありがとうございます。
そうだよね、うん、なんか世界的に見てもね、こうファミリービジネスで伝統的にやってるとこ少ないからだよね、
うんうん、そうですね。だから発酵のやっぱりなんかやっぱりなんだろう、やり方とか、うん、歴史もそうなんですけど、うん、それにすごい興味あったので、うん、甲府に今滞在してるところに、うん、まあこんなところに昔から伝統ある、うん、その工場があるなんて、うん、それが、うん、あのそうですね。で今日初めて見せてもらって、いやもうあのその何百年も続いてる、うん、やっぱりなんか伝統的その家族 何世代も続いてる自体がやっぱりすごいもう感動ですね、
うんうん、
で日本でもやっぱり特にやっぱりすごい日本人的なとこってやっぱりなんか一つすごいなんか凝ったものをもう何世代でずっともうそれ集中して、うん、なお茶なりじゃないけど、うん、まあ作り物でもそうですけど、うん、なんかそれをそのそれだけでも何百年もそれするってすもう本当日本人ぐらい、まあ日本人ぐらいじゃないけど、やっぱりなんかアメリカではもうあんまり、うん、あんまり見ないですね、
うん、
そこでなんかもう何百年前からもその6世代ですよね、そのゴミ醤油は、うん、で、はい、からその前何百年前からもう続いてる同じような作り方が今でもその作られてるってやっぱりすごいなと思いました。今日は、
うん、そうそう、今日工場見学中になんか台が変わるごとに味変えるのって言われて、
うん、
いやいやいやしてないって言って、
うん、
なるべく同じようにやってるって言ってびっくりしてた、う
ん
う
ん、あなるほどね。ちなみにその K さんも基本的にはあのアメリカに住んでると思うんですけど、実際それで今回改めてそのご、まあ、ゴミ醤油見てみてどうでした？
私もあの日本生まれで、でもアメリカ育ちなのでずっともう20年以上、
うん、
うん、で東海岸とあのニュージャージー州って言ってニューヨークの隣の州で育ったんですけど、うん、まあ、そこでもやっぱりなんだろう、まあなんかニューヨークでもあの違う食べ物なんですけど、ベーグル屋をその4世代とか5世代とかやってるとこもあるんですけど、やっぱりなんか味噌ってやっぱりなんだろう、日本には本当に誇りある食べ物、
うんうん、
なのでそれをその現場で見られるのは私も初めてだったので、
うんうん、
あもういこうやってその麹も味噌も作られもうこうやって作られてるのは私も今日初めてで本当に面白かったです、うんうんうん、いやもうあもうでも味噌も美味しい本当美味しかった、
まあ、そうそうそう味噌のテイスティングをして、うん、
美味しかったです、
うん、確かになかなか面白い、これ新鮮な視点ですね、とっても、
うんうんうん、
あと最後に工場見学終わった後に味噌もテイスティングしてもらったんだけど、うん、甘酒も飲んでもらったらすごいお二人が喜んでくれて、うん、甘酒どうでした？はい、ジェイン、ジェレミーさん、
the little the koji in the water that we that Yoko gave us, how was it?
Yeah, it was really delicious. Yeah, and it's incredible that it's koji and water, and it's just two very like two ingredients, and it's able to change, and it was wonderful. Yeah.
あんな簡単に、あんな美味しいものが麹と水だけで、まあお湯だけど、それだけでそんな簡単にできるってなんかすごいなって思いました。
僕からも質問ある。ジェイミーさんの食のプロなわけなんですけど、今回、まあ、日本でその発酵のことを勉強して知って、でアメリカに戻って何かそれをあの自分のアイデアで応用することってできそうですか？
I started doing a little bit of research about shio koji and how that they've been doing a lot of experiments where they'll take like dry aged meat 40 day dry aged meat and then they'lltake that exact cut and then they'll rub shio koji and marinate it and then try to see the difference. With shio koji, their whole experiment is that it doesn't take 40 days. You can do the same thing in almost 2 or 3 days, which kind of blew my mind that, you know, using shio koji, you're able to get the same exact flavor, but you also get a different in flavor, a different flavor as well, because you're kind of infusing, you know, like umami flavor, you know? So it's, I still haven't ran the experiment yet, but it's something that I'm very interested in because, yeah, fermenting vegetables and proteins and curing and koji, it's, you know, it's a new experience for me and I want to look into it.
あのなんか今アメリカのアメリカのシェフでもなんか流行ってるっていうかな、まあお肉と野菜を塩麹につけて、そのあの普通塩お肉と塩にそのそうやってつけるのはまあ4 days 4日間ぐらいかかるのが塩麹だと、まあ、その半分の時間でできるとか、それで味付けあのまあそうこう塩麹を使うとやっぱ旨味が出てくるので工事の使い方に興味あるので、そういう使い方を、まあ、アメリカに戻った時にあの使ってみたいと思ってますね、
でもこう塩麹がこんな世界に渡ってるんだなっていうのも驚いたし、
普通に知ってるっていうのがね、
そうだね、
プロテインを分解するとかって言ってたもんね、
ちょっとさ僕らでニューヨーク旅行こうよ、
はい、
その時までにじゃあぜひちょっとレシピを開発して、
そうね、ニューヨークでお店開いてたよね、
はい、
お祝い行けるね、
素敵な発酵シェフになってほしいですね、
They want to come to New York and so they're hoping, you know, by the time they come, you'll have a restaurant with, you know, utilizing these koji techniques.
Of course.
はい、今日はどうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。
今日のゲストは太田圭さんとジェレミー・ディラーディさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
サンキュー。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
ですね、9月21日にですね、
はい、来週、
はい、甲府 の, あの岡島の中に入っている純駆動書店さんで、はい、書店のトークイベントを僕やります。
はい、
あの外言 の, あの担当編集の橋本さんと一緒にですね、はい、どういう風にこの本作ったのっていうテーマでお話しします。
はい、発酵文化人類学がそう
で、時間はお昼の2時から、特にあの予約は電話かそれかも当日そこに来るスタイルだそうなので、興味ある人はぜひ遊びに来てください。ね、確かね無料だったはず、
はい、
なので
21日の土曜日午後2時から、
はいはい、
岡島の純駆動書店で平久さんがお待ちしていますので、はい、ぜひ来てください。
はい、
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉平久でした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。